ちは、バイヤード編集部のアスコメリナです。スニークピークサーエッセッメンバーシップでは、編集長の松島道明が会員向けに公開した記事の中から注目のストーリーを読み解いていきます。今日は2024年2月、ウィーク2のテーマであるスペースの記事についてです。松島さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はスペース週なので、ゲストとしてスペース態度共同設立者理事兼 COO の佐藤正史さんにお越しいただきました。佐藤さん、よろしくお願いします。
佐藤です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。スペース態度というと、日本初の民間初宇宙ビジネスカンファレンスですよね。wired.jp でもレポート記事を公開していますが、佐藤さんはその企画運営を行われているほか、宇宙ビジネス振興に向けた各種活動を展開されています。もともと野村総合研究所で16年間スタートアップ支援やオープンイノベーション関連のコンサルティングなどに従事されていて、2019年に宇宙ベンチャーに参画されました。後ほどスペース態度2024についてはお話しいただきたいなと思いますが、宇宙関連でいうと JAXA の無人探査機スリムが月面に着陸するといった明るい話題もありましたよね。
はい、
佐藤さんはあのニュースをどのように見ていらっしゃったんでしょうか。
そうですね、長らくこの重力天体の着陸っていうのはもう日本の宇宙業界がずっと目指していたことで、これがいよいよ実現したというところで、本当に世界で5番目にこれを実現したというのは素晴らしいことだと思っていて、これからビジネスの方にもこれが波及していくといいなと願ってます。
そうですよね、あの着陸では、その探査機に搭載されていた超小型ロボット、ソラキューで、ワイヤードではあれがものすごい読まれて、日本の、本当ものづくり全般というか、こうやって宇宙に向かっていくに向けてのワクワクするニュースのさらになんかこう色をつけてくれたというか。
そうですね、日本の宇宙ビジネスですごい面白いなと思うのは、宇宙業界じゃない、我々スペースタイルの中では多業種とかって呼んでるんですけれども、こういわゆる他の業界の方々が宇宙こうビジネスとかですね、始めてこう宇宙機を作るってこと結構積極的にやっていて、アメリカの人とかから見た時もすごく日本はユニークな企業が多いねと、もうアメリカ人でも知ってるような日本の大手企業が宇宙やってるって、これは宇宙業界では日本以外であまり見ないと、はい、
専門化されちゃってるってことですね。
そうですね、はい、で、IT 業界とか最近衛星データとかあるんですけど、こういうまさにこうおもちゃ業界っていうところがロボットを本当に作って宇宙に連れていくっていうのはすごくインパクトがあって、これはそのタカラトミーさんが、ソニーさんとかジャクサさん、あと大学さんと連携してやってるわけですけども、その宇宙技術っていうのもさることながら、やっぱそのコンテンツとしてのインパクトですよね、はい、実際にソラキューはおもちゃ屋さんでも売られていて、あと結構博物館とかでも実際に動かせるってい う, こう実機の操縦の体験を子どもたちに提供していて、まあそういういろんなコンテンツ力っていうのはやっぱおもちゃ業界持ってるので、こういう業界が宇宙をこう接続し始めたというのはすごいいいことだなというふうに思ってます。
ありがとうございます。あの動きがね、結構たまんないんですよね。というわけで、今週はその SZ メンバーシップ向けに久しぶりにスペースをテーマに記事を公開しているんですけれども、佐藤さんにもいろいろ伺いたいと思うんですけれども、今回クォンタマガジンとね、ワイヤード連携していて、ちょっと読み応えのある宇宙記事があって、なんかこうジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が巨大なブラックホールたくさん発見したよとか、その天の川銀河、僕らが住んでる銀河の成り立ちって結構特殊なんじゃないかってことをもう一度こう掘り下げた記事とかもあるんですけれども、今回はその中でもこの僕らの太陽系にその海を称える、海を持つ星がもっとあるんじゃないか、この最新の観測と研究結果について取り上げたいと思います。
はい、こちらのセレクト記事のタイトルは、太陽系に存在する隠れた海のミステリーを解明する科学者たちです。リードには、木星と土星を周回する衛星には地下に大海があり、そのような海が存在できる理由は今も謎に包まれているといったことが書かれています。この記事のキービジュアル、土星の衛星エンケラドゥスの赤外線画像が使用されてるんですけど、すごく青くて、なんか何かしらの生命がいそうだなみたいなふうに思えるような
ですよね。はい、いや、例えばそのエウロパみたいなものってかなり奇跡の星みたいにこう言われていたりもするんですが、これ最新のいろいろと研究が進んでいるっていうことなんですが、佐藤さん、これどういうふうにお読みになりましたか。
そうですね、大学時代に実は惑星科学っていうのを勉強してて、ざっくりと天文学みたいなもんなんですけど、実はこのエウロパとかエンケラドスって理論上そういう星だよねっていうのは結構もう20年ぐらい前の当時からこう議論はされていて、観測的にその事実がここ数年で分かってきたっていうのはすごいことだと思っていて、いよいよ昨年かな、一つエウロパとかエンケラドスをこう探査する衛星が一個打ち上がりましたけども、今年も一機打ち上がりますよね。 こういうふうにいよいよこう生のデータをですね取りに行くっていうのはすごいこうワクワクすることで、これまで想像とか理論の中で議論されていたものをリアルにデータ取りに行って、本当にそうだったらすごいことになるなと思っていて、これまでなんか宇宙業界ってこう月最初行って、次火星行って、ムーントゥーマーズってよく今アメリカの中でよく議論してるんですけど、まあその先どうなるのっていうのはなんかみんなあんまり描けてないんですけど、木星の周りって結構いろんな可能性あると思ってて、まず木星自身にすごく価値があって、で次にそのエウロパっていう衛星に価値があって、あとまあイオとかいろんな衛星があるんですけど、結構その生命の痕跡があるんじゃないかって言われていて、この木星の価値がより分かってくるようになると、こう宇宙業界の目指す場所がすごく大きく変わってくるな、スコープが大きくなるなと思ってすごいワクワクしてます、
ね、今佐藤さんおっしゃったように、なんかヨーロッパ結構やばいかもっていうのって、なんかもう79年とかそのぐらい初めてこう近くを通過したっていうのはそのぐらいで、だからなんかもう今ね僕ら見てる、それこそ佐藤さんの業界なんか見てる、もう日進月歩でこう宇宙の技術も探索も進んでるように見えて、それも50年ぐらい、いやこれなんかあるんじゃないかっていうのをずっと探してるっていう、なんていうんですよね、その目の前のこうどんどんどんどん進んでいくものと、いやでも宇宙探査ってやっぱり何十年かけてだんだんデータが積み上がってきて精度も上がってきて、こう佐藤さん学生時代からいや言ってたじゃんそれっていうものも、いや新しいなんか証拠が出てきたみたいな、そのロマンも感じられるのが面白いなと思ったんですよね。
そうですね、やっぱ宇宙大きいんで、はい、一個一個の探査にすごい時間かかるし、遠ければ遠いほどそうなるし、ボイジャーって多分自分が生まれた年に飛んでるんですよね。
そうかそうか、
はい、だからもうなんか同じ年をずっと過ごしてる感じで、あいつずっとうちのデータ取ってるんだなみたいなところがあって、まあ、あとはあれですね、多分死ぬ、僕が死ぬまでの間に取れるデータももちろん限界があるんで、自分が生きている間に見てきたものっていうのがちゃんと次の世代につながっていて、次の世代、自分の子供や孫の世代が次に何を解き明かしてくれるかって考えると、今生きている間にどこまでのことを知ってバトンをつなげるかって結構重要で、いつも宇宙業界で仕事をしているとそういうのをすごい、特にこの年になるとすごい意識してますね、はい、
あの本当に次につなげる広げるみたいなところをずっと佐藤さんそういう意味でされてきたなと思うんですけれども、スペースタイド今年も7月にあの予定されていると思いますが、これまでの歴史だったり9年のどういったことが語られたみたいなところをお話しいただいてもいいでしょうか。
スペースタイドはですね、2015年に立ち上げて、まあ、スペースタイド2015というイベントをですね10月かな秋に開催をしました。はい、で今は一般社団法人なんですけど、最初の年はですね大人の寄り合い状態のサークルみたいな感じで立ち上げて、結構今をときめく宇宙ベンチャーの社長さんだったりとか、宇宙政策委員とかに政府のこう委員をやられているような大学の先生方にもバックアップいただいて、まあ、一応今共同設立者と名乗ってますけど、もともとファウンダーのグループって10人ぐらいでやってるんですね。で、まあ、それぞれがそれぞれの会社とか活動をやっていく中で、まあ、そのいわゆる業務執行という形でメンバーとしてアクティブに残ってるのが私と代表の石田で、もう一人理事で、あの東大の中塚先生というあの人にもですね理事をしていただいてるんですが、その3人で今残ってプロモロメンバー100人ぐらいでやってるんですけれども、まあ、これまでコロナ挟んでほぼ毎年やってきていて、一番最初はですねカンファレンスとしてここに集まれば宇宙ビジネスの今が分かるみたいなテーマで、当時の宇宙ビジネスって全然イメージがなかったんで、ある人は宇宙旅行だったりとか、ある人は衛星データだったりとか、さまざまな断面でしか言ってなかったものをこう絵で見せるっていうのはとても重要で、つながってるよっていうのをあらゆるこうニュービジネスのプレイヤーを一つの場所一つの時間に集まっていただいて見せるってやったんですけど、だんだん伝えるところ分かるところからみんなで一緒に作ろうっていう風にこの8年ぐらいでこう変遷していて、これまでのタグラインが結構カンファレンスごとにあるんですけども、最初はその知る分かるっていうところからあらゆる業界を巻き込むとか構想をリアルに変えるとか言って、昨年は経済圏を作るっていうテーマにしたんですね。
そうですよね。
これは本当にいろんな業界だけじゃなくて皆さんの社会生活にも宇宙がつながってきていて、国や業界を超えて一個のエコノミーを作るんだよっていうテーマを掲げて去年はやっています。ちょっとまだ今年に関してはまだ絶賛考え中なんですけど、はい、あのよりバージョンアップした形で、はい、表現したいなと。
もともとはそのじゃあ宇宙ビジネスっていうことでコイン来れば分かるよっていう、逆に言うとそれだけプレイヤーが少なかったみたいな話なんですか。
当時はいわゆる宇宙スタートアップとかベンチャーっていう会社が10社いたかいないかっていう状態でした、
はい、
多くの日本の宇宙ベンチャーが2010年 前後というかもうちょっと後ぐらい創業だったんですね。だから2015年というと本当にまだ創業したての会社が数社っていう感じ。だから当時はカンファレンスの設計今考えるとめちゃめちゃやりやすくて、はい、半日しかやらなかったですし、はい、セッションも3つか4つだったんじゃないかな。
あ、今から振り返ると
そうです。生まれたての赤ちゃんみたいな感じで、今はだいたい3日ですね。3日間やって、もう朝から夜やって、フォーマットも全部英語でやってるんで、
世界というか宇宙見据えてるわけですよね。
そうですね、はい、やっぱりもうグローバルであることが当たり前ですし、国をまたいだビジネスしてる会社とか、政府機関もたくさんあるので、まあ、そういった方々とコミュニケーションを取ろうと思うと、もう英語はもうマストかなと思って、3年ぐらい前からですかね、英語に変えました。
やってるんですね。大きくなっていく過程で、まあ、元々のその宇宙系ベンチャーから、あとどういう業界がそこに入ってきてるというか、どういうプレイヤーが増えてきてるんですか？
もともと最初にいわゆる他業種で入ってきたのはやっぱりデジタル IT 系ですね。はい、最近あまり言われなくなりましたけど、ガーファムみたいな、はい、まあ、ああいう高企業さんがアメリカでまあバーって入ってきて、その小型衛星が安く大量にこう地球の周りに周回し始める時期っていうのは、やっぱりデータの量がすごく増えるので、そのデータをどう回すのか解析するのかっていうと、やっぱりそういう業界がすごく強かったんですね。ただやっぱりそういう他の業界でも宇宙に入れるんだってことを気づいた時に、いろんな会社がこう後から入ってきてというところで、もう一つ顕著なところで言うと、電気機械のメーカーさんっていうのが多くて、はい、まあ、日本の中でも、まあ、先ほどのタカラトミーさんと一緒にやったソニーさんとかもそうですし、まあ、キャノン電子さんという子会社があるんですけども、キャノン電子が衛星を作り始めたりとか、まあ、最近だと、まあ、そこからさらに派生する形でメーカーという意味では自動車メーカーですね、トヨタ、ホンダ、まあ、あと日産、こういう企業がロケットとか、月面のこうエネルギーインフラを作ったりとか、まあ、そういう形でそれぞれの技術を横展開する形でやってきたと。でそういう、こうハードとかソフトの会社もいわゆるテクノロジーカンパニーが、最初の時期は多かったんですけど、最近はその総合商社さんとか広告代理店とか、あと保険会社とか
なるほど、
やっぱり技術が発展してくるとそれに付随してできるコンテンツ産業とかリスクマネジメントとかっていうのがやっぱりあって、これも自動車とかスマートフォンで当たり前に見られることがようやく宇宙でも起きてきていて、最近だとユニークなのは国際宇宙ステーション ISS はご存知だと思うんですけど、2030年をめどに政府の運用を止めるっていう話が今こう、まあ、ある意味規定路線で進んでいて、
ちょっと老朽化の問題ですか。
そうですね、はい、もう90年代後半から建設始まってるんで、もうだいぶ古いし、まあ、放射線とか熱とかって環境がだいぶ過酷なので地球と比べると、でその後利用ポスト ISS っていうふうに業界で言うんですけど、これをどうするかっていうのを、まあ、日本の中でもいろいろ考えていて、 JAXA さんが民間企業と連携して、まあ、ちょっとしたこう技術移転みたいな形で民間企業にプログラムを立ててですね、まあ、発注する形でやってるんですけど、実はそのリードを取ってるのが三井物産さんで、普通考えるとそこにそういう企業が出てくるってイメージ湧かないじゃないですか。三井物産が数社のこうテックからコンテンツ産業をこう束ねる形で、中にはもう一個ユニークな企業でいうと資生堂さんとか、その三井物産グループってとこがあるかな、コンソーシアムのチームに入っていて、
分子構造とか宇宙でいろいろと新しいのを作るみたいな、
自分もちょっと専門じゃないんであんまり分かってないとかなんですけどまあ平たく言うとやっぱり人間の老化とかその健康っていうところの維持のサイエンスの追求っていうのはやっぱ宇宙空間にはあって、要は過酷な空間なのでいろんな変化が人間の体に及ぼされるわけですけど、それをも克服することができれば、お肌のケアとか老化のこう防止アンチエイジングだったりとか、さまざまなことができるはずで、資生堂さんはそういう環境での R&D というのに頑張ってらっしゃる。
資生堂さん今回ね、あの CS にも初出展していたんですけど、めちゃくちゃ R&D 気合入れてやってますもんね。
そうですね、面白いんですよね。まさにそのニュービジネスとかニューテックにコミットされているような企業さんが宇宙に目を向けるって傾向はかなり出てきたなっていう感じ。
資生堂さんも入ってるんだったら、これもうあらゆる企業がそうやってこう宇宙の中で新しい R&D のなんかプログラムを見つけるっていけそうですよね。
いや、そう思いますし、スペースタイド調べで毎年ですね、はい、どれぐらいのこう多業種企業が宇宙やってるかって、いろんなプログラムとか、リリースとか見て調べてるんですけど、もう今確か120社ぐらいかな な、年々増えていて、
日本でって
ことですか？日本でです。で、比較のデータ取ったことないんですけど、はい、肌感覚でいうと多分これは世界一だと思います。
すごいですね、はい、いやそれでぜひちょっとワイヤード的にはお伺いしたいことなんですけれども、まあ、ワイヤードなんかもね、その元々アメリカっていうのもあるんですけれども、それこそそのスペース X とか、だからイーロン・マスクだとか、そのジェフ・ベゾス、ブルーオリジンだみたいな、話題はまあね、その創業者の、プレーもあって、こういろいろと出てくると。でもまあ彼らもやっぱりその、例えばその NASA と一緒にこうやりながらガンガン目立つことで、まあ、月だ火星だってやっていますと。で、一方で、まあ、例えば中国だったら国を挙げてやるぜっていうことで、国の形と宇宙開発っていうのはかなりこう結びついていたりとか、あるいはその EU は EU でこう一つやられてますし、中東の動きもあるし、その中でベゾスとかマスクとかどういうふうにご覧になってますかっていうことと、うん、まあ、そういった各国しのぎを削っている中でのその日本の宇宙産業、宇宙ビジネスっていうものをどういうふうにご覧になっているかっていうのをぜひお伺いしたいなと思うんですが、
うん、まあ、イーロン・マスクはすごいですよね、うん、まあ、アメリカ本国ではいろんな意見があるみたいですけれども、はい、彼のプレーに対して、うん、ただこれまでやってきたことのパフォーマンスっていうのは素晴らしくて、一番すごいのはやっぱりリアルとこういわゆるロマンの両立をしてるっていうのはもうすごいなと思っていて、はい、彼の究極の目標は火星に移住計画を立ててそれを実行するということで、うん、まあ、そのね、火星に行けるかって社員に聞いて答えれないと You're fired みたいな、ね、誠しやかな都市伝説、割とリアルだなって話もありますけれども、本気でそれを目指していると思っていて、こういうこうロマンみたいなもの、月面着陸船みたいなのもやってる一方で、足元で言うとリアルですよね。多分皆さんの一番お近くにある彼らのビジネスってのはもう今スターリンクだと思っていて、通信衛星で、その通信衛星を数千数万、この数をですね、地球の周回軌道に飛ばすために、やっぱり高頻度で打ち上がるロケットっていうのは重要なので、こういうインフラが全部接続しながら、でそのロケットが飛んで打ち上がって戻ってくるっていうのが彼らの、まあ、一番最初の2015年ぐらいにこう世界を驚かせたイノベーションなんですけど、うんうん、まあ、これはそのロケットの打ち上げコストを安くするのみならず、うん、着陸をするっていうこの技術的なイノベーションが、うんうん、実は火星や月の着陸にも使えるということで、うん、単なるコストパフォーマンスの問題だけじゃなくて、技術的なイノベーションも実は持っていて、
うん、そこも見据えてるわけですね。
全部つながってるんですよね、衛星とか地球の周りとか月とか火星って一個一個距離がすごい遠いので断続しているように見えるんですけど、うん、彼の中では全部つながってるんですね。これをちゃんと売り上げを稼ぎながら、うん、ちゃんとその資金を夢に向かって当てていくっていうの、このバランスが素晴らしいなと思っていて、はい、2002年できて20年で今世界事実上ナンバーワンの宇宙企業になったので、これすごいなと。
それは技術的にですか、ビジネス的にですか、両方。
両方ですね。
何で実際は稼いでるというか、
稼いでるのは2つですね、はい、1つは、打ち上げです、はい、このファルコン9というロケットがもう主力機になっていて、うん、まあ、昨年1年間だけでスペース X で98回だったかな、ほぼ100回の打ち上げをしていて、まあ、ざっくり言うと週に2回で計算合ってますかね、週に2回ペースで打ち上げてるわけですよね。でその大半のロケットがこのファルコン9というロケットで、これはもう彼らの持っているスターリンク衛星だけじゃなくて、世界中のさまざまな衛星だったりとか宇宙船を打ち上げていて、もうこれは官民問わずですね、
みんなそこに乗っけてもらうわけですね、お金払って。
はい、日本の民間企業も全部じゃないですけど、かなりファルコン9を使っている企業が多くて、こう宇宙に打ち上げた実績のある企業の多くはスペース X とやっぱり契約をしています。
だからある種 その宅急便屋さんみたいなことをもうすでに日常的にやっているってことなんですね。
結構もう高頻度で打ち上げすることをあらかじめ決めているので、当然彼らセールス頑張って、そのまさに宅急便で空いているスペースを埋めに行くセールスをやってるんですけど、当然全部が埋まらない可能性もあるわけで、まあそういうのは自分の今度衛星乗せることによって効率化していって、今度はそれにスターリンク衛星乗せるわけですね。
そうか、その衛星コンステレーションを作るためにまだまだガンガンガンガンそこを飛ばすよ、
おっしゃる通りで、まあこれもいろんな功罪あるんですけど、数がやっぱり重要なので、打ち上がったもののメンテナンスで当然ダメになるものもあるから、常にリフレッシュしていかないといけないから、打ち上げ続けるんですよね、終わることがなくって。
そういうことなんですね。
でその分通信衛星 のビジネスはずっと続けるんで、そこでまあやっぱりマネタイズをしながら、うん、もちろん一部のお金は衛星のメンテナンスに使い、うん、一部は夢の月火星へっていう、
こう視線上げといて、その火星行くよっていうところをやってることによって、全てのなんか駆動力というかね、を持つ。まあでもそこら辺はシリコンバレー式じゃないですけれども、一回どでかい目標を打ち立てながらやるっていう感じなんですかね。
そうですね、そういうスタートアップカルチャーもあると思いますし、やっぱり民間だからですよね、うんうんうん、これがやっぱりアメリカでも政府だとしたらそれは言えないことがたくさんあると思うので、
そういうなんか民間と政府のバランスみたいな意味で、例えば日本式ってどういうことなのかとか、うん、あと佐藤さんの中で他の国でこういうバランス理想だなっていうのをどういうふうにご覧になってますか。
日本はやっぱり官民の協調っていうのはすごく重要で、うん、ここ1年でもですね、かなり政府が宇宙ビジネスにこうサポートするっていうのをやってきていて、うんうん、去年はかなり大きかったんですね。で、民間を育てるっていう意味でお金がつき始めたのが大きくて、うん、一番大きいニュースですと宇宙戦略基金っていう、はい、JAXA さんがまあいわば銀行のような形になって、うん、JAXA のための、宇宙開発じゃなくて、うん、JAXA が宇宙スタートアップとか大学にお金を出すっていう銀行を1兆円規模で作りますよと、10年間で1兆円で、最近のニュースですと第1弾として3000億円が、はい、そのお金として拠出されるっていうニュースが出てるんですけど、
これはでかいですね。
今までそのサポートするって言っても、はい、いわゆるこうノンファイナンシャルなところが多くて、うん、やっぱりもうお金が流れてる規模でいうとアメリカともう桁が1つ2つ違ってたんですけど、いよいよかなりの大きな額が政府から民間に入るようになってきたという感じで、多分アメリカがやってきたことの20年というとちょっと言い過ぎかもしれないですけど、15年ぐらい遅れのスパンでいよいよ政府が本気でお金を民間につけ始めたと。ただこれってやっぱビジネスだから、政府がずっとお金をつけ続けることってビジネスじゃないじゃないですか。だからやっぱこの最初のドンっていうお金を終わった後、5年先なのか10年先なのか、一応10年の基金って言ってますけれども、5年10年先で自走して民間がビジネスを続けられるようになるかどうかっていうのはすごく厳しい目で見られると思うんで、今本当そういうタイミングですね。
なるほど。
大きなドライブがかかっているところで勝負できるかっていうのが見られているのが今の日本だと思います。
佐藤さんは VC としても働かれていて、そういう意味ではじゃあこうやってついたお金を実際どうやって使っていくのかっていうところの資産もすごいお持ちだと思うんですけど、そういう意味では何か有望なというか、日本この分野で行くといいんじゃないかとかって。
そうですね、業界全体を見た時のレッドオーシャンとブルーオーシャン、まあ、なんならホワイトっていうのをどこで見ていくかだと思っていて、打ち上げ、輸送ロケットだったりとか、まあ、低軌道と言われる地球から 400-500km ぐらいのところですかね、ここの衛星っていうのはもう大量に今レッドオーシャン化していて、いろんな企業がもう群雄割拠で動いてますと、まあ、なんならちょっとこう価値企業みたいなのがだんだん見え始めてるっていうところがあるので、そこじゃないところに勝ち目をどう見極めるか。で、自分は2つあると思っていて、はい、1つはこのインフラがほぼほぼ2010年代に確立されつつある低軌道のビジネスの中の隙間産業だと思っていて、まあ、さっき、衛星打ち上がるとリフレッシュ必要ですよって話したんですけど、はい、そこの例えば衛星のメンテナンスをするだとか、衛星と衛星を接続して効率を上げるだとか、そういうこう第一世代のインフラをリノベしたりとか効率を上げる、もしくはその寿命を長くするみたいな、そういうメンテナンスマネジメントっていうところのビジネスはすごく来るんじゃないかなと。まあ、日本のある意味和光で欧米が作ったインフラをより良くするみたいのって過去の歴史が繰り返してるじゃないですか。日本人ってそういう細やかなところを技術で解決するのがとても得意なの で代表例はやっぱり宇宙ゴミの、まあ、マネジメントというところで、これは実は安全保障とも絡んですごく重要なことで、宇宙にこうあふれかえる人間のこうインフラとか機械をですね、どういうふうにルールメイキングも含めてマネジメントしていくのかっていうところはとても重要なことで、これは国際社会を巻き込みながら、そして技術も開発しながらやっていくべき課題かなと。
もう一つは、
もう一つやっぱりもっと遠い宇宙に行く、はい、まあ、さっき冒頭のエウロパエンケラドスっていうのもありましたけれども、宇宙探査ってやれてる国ってすごく実は少ないんですよ、まあ、さっき月への着陸が5番目、日本は5番目って話しましたけど、やっぱ行ける国って限られていて、幸いにも日本ってナスダ時代から今の JAXA ですよね、こう宇宙機関っていうのが長い歴史を持ってる国っていうのは世界でもかなり珍しいことで、政府の持ってる技術、そして政府を取り巻いてきた、まあ、いわゆる大手さんの宇宙技術、これが蓄積されてる国としては世界でも稀有なので、この探査の技術を使って世界で勝てるっ って私は思ってて、月、火星、木星こういったところに行ってビジネスを産業を作るっていうのは日本の勝ち目というか勝ち筋なんじゃないかなと思ってます。
面白いですね。聞きたい、その時は友人なのかもうこれ無人でいいでしょうっていう話なのか、そこは どっちなんでしょうか。
難しいですねこれ。個人的には究極友人だと思うんですけど、はい、やっぱり友人ってものすごく大変、うん、まあ、一言言うとリスクを伴うものです。やっぱ人命を扱うような技術になるので、うん、簡単にはなかなかいかないかなというふうに思ってます。当然その日本の強みであるこの着陸できる技術だったりとか、さっき話したその他業種が入ってくるとか、うん、そういう産業の基盤みたいなところの広がりをもし強みとするんであるとすると、無人をベースにしながら有人の時代が来ても十分に活動がしやすくなるようなインフラを宇宙空間とか月に作るっていうのは最初の発想かなと思っていて、月にはエネルギーがあったりとか、究極私が木星に注目している理由は木星にはヘリウム3っていう大量のその莫大なエネルギーが眠ってるわけなんですけど、こういうエネルギーとかを無人でも使えるように使いこなして宇宙空間で毎回わざわざ地球の重力を飛び出すほどのエネルギーコストを使わなくても現地現物、これあの月とかだと月産月消とかって言葉使うんですけど、
そんな言葉があるんです
ね。鉱物とか水資源とか水素とかのエネルギーを使ってそこで物を作ったりインフラを作れるようになったらば、かなり広いインフラが作れるようなので、そこで人間が快適に活発にこう活動ができるようなものを作っていくっていうのがすごく重要じゃないかな。
なるほど、
ありがとうございます。本当佐藤さん、あの宇宙の今これからについて幅広くお話しいただきありがとうございました。最後は編集部やゲストのおすすめを紹介するワイヤードレコメンズコーナーです。今日はゲストの佐藤さんによるレコメンドです。佐藤さんには何をレコメンドいただけるんでしょうか。
あのすごい悩んだんですけど、あの他のゲストさんと比べるとこれでいいのかなってずっと思ってたんですけど、自分はワールドカップ、サッカーのワールドカップに行くことをレコメンしたいと思います。
おお、
実はユニフォームもお持ちいただいていて、はい、
今目の前にね、これあれですか、佐藤さんはどのくらい行かれてるんですか。
2002年大会で日本と韓国で両方で現地観戦してから全部行ってるんで。
おお、
2002年から、
すごい。何回ですか。
ドイツ、南アフリカ、ブラジル、ロシア、カタール、6回行ってます、
はい、
しかも今聞いた国が結構なんかないといかないってい
うか、はい、
結構遠いところ多いですね。
そうですね、うん、カタールは初めてでしたし、ロシアも初めてだったかな、
はい、
ブラジルもそうですね、はい、
お、今度は
次は結構厄介で、
はい、
アメリカとカナダとメキシコの3カ国共催です。
北米大陸、
そうですね、決勝はアメリカですね。
佐藤さん、ついに初めて出張ですって言ってごまかしていける可能性ですか。
いやでも行くとすごい僕行っちゃうんで、出張だとバレますよね、はい、まあ、だし、あの多分自分の知人友人職場の人、はい、僕がそういう人間だってことはもうほぼほぼ知れ渡ってるんで、
もう20年で
もう、はい、あの就職するときとか、はい、あのいろんな人生のキャリア設計においてもサッカーっていうの真ん中に置いてるんで、もう就職転職するときも必ずそのお話をさせていただいて、はい、あのそういうご理解のある方々と一緒にお仕事させていただいてます。
そうか、いやワイヤードのね、あのファウンディングのエディターだったケビン・ケリーも、そのとにかく旅 を最高のものにするにはデスティネーションじゃなくてパッションを追えっていう風に言っていて、僕それすごく気にしてる。どこ行くかよりもね。
あ、いいっすね。
いやもうだから佐藤さん、まさに
それ
をどうですか、それなんか人生どういう風に4年に一度2週間こうどこかの国でも、もうサッカー漬けなわけですよね。
そうですね、
はい、
あのもう一言で言うと人生を変えてくれましたし、今も支えてくれてる一つだと思ってますね。何よりもありがたいのは好きなものを追いかけて一緒に頑張る仲間、友人っていうのがこれを通じて作ることができましたし、まあ、20代の仲間に差し掛かって社会人になるとなかなか新しい友人とか仲間って作りにくいじゃないですか、はいはいはい、そこで自分の年とか世代とかもしくはその性別立場が全然違うような人々が集まって、まあ主には同じ日本代表を応援する日本人ですけど、もちろん外国の人たちもたくさん知り合って、結構4年に1回しか会わない友人とかいるんですよ。
うん、なるほどなるほど。ワールドカップの時にもうスタジアムで会っちゃう、
日本や東京で会わないんですけど現地で会うみたいな。 ロシアのサランスクで4年ぶりに会う、どこやそれみたいな。でも共通のこうものを追っかけてるんで、4年間どんな人生を歩んできたかってそこで盛り上がるわけですよ。ある人は仕事を辞めながら行く人もいるし、仕事を続けながらもあるし、いろんな立場でこう何かを我慢したり頑張って投資したりしながら、その4年に向けてこう全速力で彼ら走ってるんで、立場違うんですけど同じ思いを持って、ある意味大金とですね、まあ仕事のいろんなリスクとかをかけながらそこに来てるっていう思いは一緒なんで、やっぱり勝った時はもう泣きながら抱きしめ合いますし、負けた時は一緒に泣きますし、そういう思いをもう5、6回も6回も現場でこう繰り返していると、本当に人生の友として固い関係性になってきてる。で結構知り合った外国人とかもその場で、まあ、お互い勝った負けたの関係ですけど、一緒にこう酒盛りとかして仲良くなって、そうするとですね、過去に何回かその後日本に来てくれて、J リーグ見に行くよとか、日本代表の試合見に行くよって言って、日本で再会してですね、今も交流が続いているような外国人の仲間っていうのはいますね。
ある種ファンコミュニティの究極のワールドワイドかつめちゃくちゃ盛大なものなんだなっていうのも思ったんですけれども、
もう一つ言うとですね、はい、結婚もそこで、
あ結婚もこれで行きたくなる人今倍増しました、はい、でもこれで今日佐藤さん そのワールドカップ行けっていうのを聞いて、あ行こうかなと思った人たちになんか向けてアドバイスとかあれば。
まあ自分は学生時代大学院生の時にこれに出会って、もともとサッカー好きだったっていうのもあるんですけど、やっぱり日本で開催された日韓ワールドカップで街中の雰囲気が変わるっていうのを体感して、サッカーの枠超えてるんですよね。社会現象だったじゃないですか2002年って。もう街中にユニフォーム着た人が溢れてて、まあ、昼間からいろんな人が酒盛りをして、交差点でハイタッチして、
日本人交差点ハイタッチとかあれぐらいが最初じゃないかな。そう
今のね渋谷とかの、ね、あれがもうトリガーだったと思っていて、
そうですよね、
文化を変えたと僕は思ってるんですよ、でこれやっぱり外国と触れることができたからっていうのが大きくて、今もその国に行くとそれが起きてるんですよね。だからあの雰囲気ってただ楽しい以上のいろんなものを自分に与えてくれると思っていて、まあ、こういう風な休暇の過ごし方、人生の過ごし方、それは2週間とか4年周期かもしれないし、そういうのをやっていいんだなっていう生き方を僕は学んだと思っていて、だからサッカーがすごく好きである必要は全然なくて、ああいう祝祭の場でいろんな人と交流をして、本当にハイレベルなビジネスパーソンから1位の人までいろんな人が集まるって行くんですけど、そういうところに自分を投げ込んでみたいって思う人はぜひ来てほしいなと思いますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当にサッカーもそうですけれども、その周辺で巻き起こっていることとかも本当に面白そうだなっていう、これ
年を変えたんだ ね、
私も松島さん行ってきていいですかちょっと現地から佐藤さんとポッドキャストと
か、ま、それすごいやりたいですね本当にですね、行ってる人じゃないとわからないことでたくさん現地で起きてるんですよ。メディアの報道ってやっぱり断面でしかないので、言ってる人の声っていうのをできるだけ届けて、もっともっとたくさんの人が来てくれるとサッカーの方にもいい反響があると思っていて、やっぱりスタジアムが真っ青になって日本代表を応援する人が増えると選手絶対頑張れるので、前回の大会の時に本田圭佑さんがテレビの確かあれですかね、アベマの解説やってて、クロアチア戦って最後日本が PK で負けちゃった試合なんですけど、はい、確か解説の時にここは埼玉スタジアムですかっていう言葉を言って、アナウンサーの方がいえここはカタールですっていうふうに返したんですけど、それはどういう意味だったかっていうと、日本の応援がものすごかったんですね。苦しいところを選手はそこで頑張れたっていうふうに、まあ、サポーターの自己満足かもしれませんけど僕は思っていて、あれがもっともっと大きくなったらいいな、でそれ勝ったらみんな嬉しいんで、そのサイクルをみんなで作っていけたらいいなって思ってます。
いや今日楽しかったです。佐藤さん、松島さん、ありがとうございました。注目のストーリーを編集長が読み解くスニークピークスアセットメンバーシップは毎週土曜配信です。来週もお楽しみに。ワイヤードは変化し続ける世界を理解するための情報とアイデアの源泉であり、カルチャーからビジネス、科学、デザイン、ライフスタイルに至るまであらゆる側面に光を当てる未来を実装するメディアです。有料サブスクリプションサービスワイヤードエステッドメンバーシップでは、厳選された記事や編集長のレター、雑誌のデジタル版、イベントなどを通してインスピレーションとして好奇心をお届けします。 Spotify の Q&A や SNS でご感想などお待ちしております。